野木さん。
はい。
お茶受けには何がいいでしょうかね。
まあ、羊羹じゃないですか。
おお、羊羹。まあ、夏らしくていいわな。
ああ、そうっすね。
お茶とか入れて飲む？
お茶はあんま飲まない。
あ、そうなの？
僕は白湯しか飲まない。
ああ、お茶も飲まないのか。
お茶飲まないね。うん。
そっか。うちはあれだな、よくあれだね、夕食後に勝手に茶碗に白湯かお茶を注がれたからな。
ああ。え、白湯かお茶ってこと？
白湯かお茶。
選択制だったの？
いやいや、全然、もう全然選択肢はないよ。勝手に注がれるんだよ。
日替わりでどっちかってこと？
多分、なんかその時急須にお茶っ葉が入ってるか入ってないかとか、そんな状況だと思うよね。
ああ、なるほどね。
うん。なんかあれ、最後に、白湯でこう、食道を洗い流すとともに、多分あれだろうな。洗い物しやすくしてたんだろうな、母親が。
ああ、はいはいはいはい。それはね、うん、それはお茶の役割ではあるよね。
うん。正しいでしょ？
うん。
うん。こんな感じの風習がありました。
おー。あのね、お茶があんまり、こう、水分補給にならんから、あんま飲まんのですわ。
あ、そうなの？でも、その水分補給を全然に飲んでるわけじゃないけどね。
まあ、そうでしょうけどね。
うん。
ほら、麦茶の方がいいとか言うじゃないですか。ね、お茶より。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。
そうか、そうか。
うん。
なるほどね。ああ、まあ、僕はまあ、せんべいがいいっすな、お茶受けは。
そうっすか。まあ、うん、というほど、お茶漬けないけどね、そんな普段。
そう。
別に、そんななんかこう、ちゃんとしたお茶の時間があるわけじゃないしな。
お
う。うん。
そうか。まあ、そうだね。うちはお茶が好きだったからな、母ちゃんが。
うん。なるほど。なんか、銘柄とか決まってんすか？
いや、全然決まってない。
普通に。
なんかさ、いっぱいもらうんだよ、きっと。
ああ、まあね。お茶と海苔はよくもらうよな。うん、
そうそうそう。
お茶と海苔とそうめんは買うもんじゃないからな。
そうそう、そうめん、ま、最近少ないと思うけどね。
まあ、そうね。
みんなそうめんの役立たずさに気づいたんじゃない？
みんな飽きてるぞって。迷惑だもんっていう。
そうそうそう。う
ん、まあ、お茶と海苔は困んないからな。
うん、そうね。
あれ、海苔って送られてこない？
ん？海苔はよく来たよ、実家にいるときは。
でしょ？そうそうそうそう。
うん。
買わなくていいもんってあるもんな。
ああ、そうそうそうそう。うん、あるよね。
そうそう。うちはまた、お寺関係で結構いろんなもんもらってたから。
そうだろうね。
その、うん、うちがもらってんじゃないんだけど、実家がまあ大量にもらうわけで、うん、それがどんどんこぼれてくるわけだよ。すごいよ、お寺の。
なんてどんなもんが来るの？
いや、いろいろだよ、やっぱ、地、特産物っていうか、お土産品もありゃ、そういった海苔とかお茶の類もあるし、お酒とかもあるし、まあ、付き合いがね、本当に多いからね、
うん、
まあ、逆にこっちも出してるみたいだけどね。そうそうそう。
なるほどね。うちはね、なんか、奥さんのお父さんが結構、こりゃ、うちだけじゃ食えないよっていうぐらいいっぱい送ってきたりするのよ。
そう。
なんか、なんでだろうなと思ってたんだけど。
うん。
まあ、要するに、長野なんで、こう、長野の田舎なんで結構、周りとの付き合いとかがあるわけですよ。
うん。
だから、この、いっぱい送るけど、それをこう、周りのね、人たちに配って、
うん、
お付き合いをしなさいよと。
まあ、潤滑剤というかな。
そうそうそうそう。うん、まあ、そういうことらしいですね。
なるほどね。
周りの人に支えられてもらっているんだから、みたいなね。
まあ、それをやっとかないと、こう、
うん、
火事が起きても消防車は来ないとか、そういう感じになってくるんですかね。
そこまでか、わかんないけど。なんか、
うん。
割とそういう心情があるらしいですよ。周りの人を大切にするという。
ああ、芝刈り機が燃やされるとかそういうことじゃないんだよね。
そういうことではない。
まあ、大事なことですよ、でも。
ね、うんうん、あと友達でさ、同僚で、うん、なんか奥さんが米どころの人で、
うん、
結婚してから10年間1回も米は買ってないっていうのいたね。
それはね、 あるよね。農家の人なんかはそうでしょ、うんうん、
そう、それ最高だよな。
結構でかいよね、それは。
でかいでかい。めっちゃでかいよ、米。
それも武士で言ったらもう国高みたいなもんだもんね。
そうだよ。
うちは、
最高だな。
うちは五穀いただいておりますみたいな感じで。
結構そういうものがね、なんか増えてくるよね。やっぱ年齢を重ねるにつれて、そういう贈り物とかね。
あ、そうっすか。
うん、
まあ、それはやっぱ、まあ、初対持ってるからってのがあるんじゃないですか。
う
ん、
あ、まあ、そうだね。
うん。
それかもしれない。
僕に贈り物なんて来ないですよ、全く。
か、
うん。
まあ、あ、お、ね。お歳暮とかもねえか。さすがにもうお歳暮文化ってちょっとないよね。
お歳暮、いや、まあ、親戚は来るけどね。
ああ、そう。
うん。ぐらいかな。
私は多分ね、もう一世のせいで配信したんじゃなかったかな。
ああ、やめましょうって。
うん。
うん、まあ、
切れないもんね、結構ね。
だって、あんなのさ、なんで贈り物にお返ししなきゃいけないのって話じゃないですか。
そうそうそう。
相手の善意を、なぜ、不意にするんだと。
うん。よくね、半返しとかもね、あったりするもんね、贈り物。
あれは要は、だから、こう、貸しを帳消しにしようという、非常にこう、さもしい、ケチ臭い根性でね、うん、相手に貸しを作るという余裕もまたね、持っておかないと。ダメじゃないですかね。
余裕か、それ。
わかんないけど。うん。まあでも、ね、根源にあるのそれでしょ。貸し作らないようにするってことでしょ。
うん、あ、そう、それ、そうかもね。
うん。
昔は。結構気にするよね、昔ね。
そうそう。昔はね、お歳暮とかの贈答はね、規制かけられたからね。
そうなんだ。
エスカレートしすぎて。
まあ、
うん。
なんかないわな。
そうそうそうそう。まあ、もちろん割と親戚関係は送ってくるよ。うん。
まあ、そうだな、野木さん。野木さんってさ、いつからその地に住んでいらっしゃる？
あ、いや、割と浅いですよ。
あ、そう。
うち、私の代からですよ。私っていうか、私が生まれてからですから。
ああ、そうなんだ。
生まれたぐらいか。その前はね、東京に、東京にいたっぽいね。
ああ、そうなんだ。っぽいね。
あんまり、うん、確か、親の実家はみんな東京方面だよ。
そうなんだ。
うん。そうそうそう。なので、完全なこう、なんていうの、総集人。相模っ子は私だけですね。
そうか。
兄弟たちもみんな生まれは東京だね。
ああ、そうなんだ。
うん。
俺ずっと神奈川だな。
親の代から？
いや、父ちゃんは東京だけどね。
ああ。
もう結婚してからずっと神奈川だと思うよ。
ああ、そう。
うん。
うちは
多分。未だにね、たまに父ちゃんは言うよ。田舎だな、みたいなことを。
神奈川は？
そうそうそう。もう、神奈川に住んでからのが長いのにさ。
そんなに大差ないし、しかももうね、ね何十年そこの水飲んでんだって話になるわけで。
でもやっぱりなんかあるんじゃない？そういう。
あるのかな？
東京。だって父ちゃん、だってあれだもん、港区でね、青山とかそういうとこだったからな。
いや、それかなりだな。
港区とか青山、あと渋谷、あと祐天とか、その辺よ。
なんかすごい。あれだね。あんまりこう、庶民が住めるようなとこじゃないとこばっかり。
うん。そうね。
うん。まあ、と言ったってね、どんな大差ないですよ。
まあね。
うん。
俺には関係ない。
それこそあなたはね、信州とかやばいじゃないですか。僕は、うん、ちょうど僕も行ってきたんで、この間。
あ、なんかね、ちょっとニヤミソだなと思ったよ。
うん。あっち方面ではないんでしょ、でも。
そうそうそう、方向は全然違うんだけど。
うん。上の方でしょ？
上です、上です。
僕は下から突き上げてったからね。
うん。
うん。
僕はもう一歩行けば新潟とか。
ああ、そうか、そうか。うん、超やばかったっすけどね、マジで。
何が？
いや、本当にほら、なんか、 え、駅前になんかさ、お店があるとかさ、うん、そういうのが常識化してるとやばいね、ほんとね。
ああ、そうね。うんうん、うんうん。
いや、ほら、やばい、あの、飯田線っていう超長いさ、ローカル列車乗ったんだけどさ、まあ、どっかの駅前でなんか買えるべとか思っちゃったわけさ。
飯田線？飯山線じゃなくて？
飯田線。
飯田線か。あ、うん、あ、ちげえな。うん。飯山線はもっと上の方だもん、
ね。上の方。飯田線ってあれ、愛知県豊橋から、ね、諏訪の手前まで伸びてる、あの、96駅あるっていう、とんでもない路線がありまして、あれ、各駅で行くと、うん、あの、6時間半くらいかかるのかな。
おぉ、すげえな。
かけて乗ったんですよ。
うん。乗ったの？
そう。で、食料持たずに乗ってしまって、
うん、
で一応ね、一駅ぐらい途中下車する予定があったんで、ま、で、うん、あの、Google Earth を見たら、あ、結構家が建ってると思って、
うんうん、
じゃあ大丈夫だと思ったのよ。
うん、
もうそれで終わりましたよね。
あの、ほんとさ、ああいうのって家が見えるからとか言って安心しちゃダメだよね。
ダメだよね。マジ、マジこの人たちどうやって生きてんだろうとか思うもんね。まあ、モータリゼーションですよね、ほんと。
うん、いや、本当に向こうの車で10分とこっちの車で10分は全然距離が違うからね。
違うよね。だから、
うん、
本当に隣町とか山越えたレベルで買い物とかしてるんだよね、日常的にね。
そうだよね。
うん、なので、朝7時の電車に乗って、朝ごはん食べたら、うん、まあ、夕方の4時半ですよね。
おー。
その間は何も食べれませんでしたよ、本当に。
すごいね。
しかもあれ、よ、あの、下手に途中下車するともう無理、あの、ずれちゃうんだよ、一気にね、スケジュールが。
ああ、そっか、そんなサイトなんだったのね。
次が3時間とかだから、来るのが。
ああ、そっか、来ねえのか。
そうそうそうそう。やばかったね。うん。そんぐらいの勢いですか、お宅の、お嫁さんの実家は。
そうですね。うん、そうですね。
もう、なかなかだね。
あの、まあ、ツイッターでちょっとだけ写真あれしましたけど。
あ、うん、なんか、なんかのんびりした感じだな。
そうですね。ああ。あの、前回、言ったっけ？夜、去年か、あれは。
うん。
あ、去年じゃねえな。夜、フクロウの声が聞こえてさ。
あ、ほうほうって。
そうそうそう。
うん。
で、いや、で、父さんに、フクロウいましたね、とか言ったら、いや、それ、フクロウじゃないんだよ、とか言われたんだけどさ。
おう、
どう考えてもフクロウで、ちょっとネットで鳴き声とか聞いてみたんだけど、やっぱりフクロウなのよ。
お
お。だからね、次の次の日ぐらいにね、
うん、
近くの人がね、写真を見せてくれたね、フクロウですよとか言って。
うん。
あの、やっぱあのサイズのがさ、あの、日常の中にいると、ちょっとビビるね。
フクロウ翼広げるとめちゃめちゃでかいでしょ。
いや、でかいでかい。あ、もう、いや、閉じてても全然でかいよ。
ああ、ボディ、本体がね。
そうそうそう、ファンタジー感が半端じゃない、うん。ちょっと魔法の世界って感じだよ。
あ、まあそうだよね。ちょっとアニマティクス、あの、なんかこう、昔の SF 映画みたいなもんだもんな、あれ。
そうそうそう。うん、あの、いや、賢者ですよ、賢者、あの人たち。
だって猛
禽類。でね、あの、
うん。いや、猛禽類だもん、あれ。
猛禽類だよ。
うん。
足とかもすごい丈夫だもんね。
うん。
あの、羽が落ちてたんですよ、近くに、家の近くに。
うん。
やっぱね、半端じゃないね。
ああ、で、羽もでかい。
どっしり感が。
あ、重みが感じられる。
だね。
うん。
うん。
だって、あの人たち、人殺すことありますからね。
ああ、結構あれだよね。人に近づいたりすると全然攻撃してくる、ね。
そうそう、爪で結構死んでる人いるんだよね、あれね。
あ、そうなんだ。
外国とかだと、うん、あの、頭引っかかれて死んでるって人いるね。うん、
アラスカで、よく写真を撮っていたあの星野道夫さん、僕大好きなんですけど。
ああ、はいはい。
あの人のエッセイの中でも、いきなり後ろから背中ガリッとやられたみたいなのが書いてあったね。
あ、袋に。
うん。
おう、
あ、しっかり近づいちゃったらしい。
あともっとやばいもんに殺されたよね、最後ね。
あ、最後、あれ、テレビのなんかあれなんでね、取材かなんかで行ってた時なんでしょ？
あ、そうなんだ。
ああ。熊にね、うん。うん。
まあ、お金は大自然。
ねえ、いや、でも、あの人の、文庫で出てる、あれを全部読んだかもしんないな、うん。
ああ。
うん。写真展も行くしね、俺。
僕は本は読んだことないね、うん、あの人は。
うん、ああ、そう。
うん。
アラスカに行きたくなりますよ。
あ、ほんと。 まあでも確かに日本で行ったやつはいるわ、知り合いにでも。
ああそう、いや、うん、本当に行きたくなるよ。
うん、ね、まあシティボーイだからな、
うん、まあね、
うん、
あ、一応始めとくか。
あ、そう、あ、なんか普通の世間話をしてしまいましたね。
じゃあ一応始めましょう。
はい、
カエサルの休日です。この番組は私、加賀ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組ですが、
はい、
久しぶりの配信となります。
そうですね。うん、
この間はですね、まあ、僕がちょっと古典間近ということで、うん、作業に専念するということで、全然収録してなかったんですけれども、
うん、
まあ、なんとか一段落ついたというかね。
そうですね。
今回はちょっとあれですね。やばいですね。
やばい、どういうことですか、それは。
うん、なんかね、やっぱり、ちょっと、前回がまあ、一昨年か。
うん。
からちょっとなんとかこうステップアップしたいからさ、いろいろと作風を変えてみたりとかさ、
うん、
いろいろやったんだけど、ちょっとうまくなんかまとまりきらず。
おお、そうなんだ。
でやっぱね、うん、去年ちょっと俺インスタレーションとかに挑戦してみようと思って、
うん、
絵以外の展示とかを考えて、それも結局なんか強度とか大きさとかなんかそういう問題でなんかうまくできなくて、
うん、
なんかそれでさ、
うん、
引っ越しもあったりさ、いろいろ忙しいこともあって、なんか全然、まあ前回より点数も大きさもないし。
あ、そうなんだ。
ちょっとね、うん、うん、
なるほど、ね、
ちょっとやるせない感じがあって今ちょっとね落ち込んでるんですよ。
おう、まあ、全体的にいけてなくてもなんかこうこれはいいかなっていうのはあったりとかするんですか。
まあそれはあるけどね。
おう、まあそれがあるだけいいんじゃないですか。
うん、なんかどうやってこうステップアップしていったらいいんだろうなっていうのを今ちょっと模索していろいろ考えているところですね。
その、うん、古典って僕はそういうのやったことないんだけどさ、
うん、
どういう感覚なの？だって一個一発なんかね、一筆入魂みたいな感じで作るわけじゃなくてさ、割とまとまった数で作るわけじゃん、
うん、
アルバム作るみたいなノリになるんですか？
うん、そういう時もある。前回は割とそういう感じだったかな。
お、結構何、みんなあるものをさ、こうとりあえず揃えてとかじゃなくて、もう決めたらその出すものをダーッと一気に書くとか作るみたいな感じになるんですか？
あ、いろいろいるかな、それは。
あ、まあ、じゃあ作りためてる人も。
コンテンポラリー系の人は、うん、コンテンポラリー系の人はあれだね、あの全体で
一つとして考える、コンセプトがあるからか、
うん、でこう作品を割とバンバン売る、なんというかこう職業作家に近い人は、
うん、
できたものからどんどんっていう感じだと思うよ。
ああ、なるほどね。
コンテンポラリーに僕はこう行きたいけれども行ききれない何かがこうあってですね、ちょっとなんか自分の立ち位置もちょっとなんか、どうしたらいいのかなみたいな、どういう感じで立ち位置を定めていったらいいのか、ちょっとなんか今模索してます
なるほど。
もうちょっとね、
あらゆるボーダーに今いるわけですね。
まあなのでちょっとこれを皮切りに新たに挑戦を、
なるほど、
でいこうかなと思ってます。
なるほど。いや楽しみですよ、見に行くのは。
いや今回はあんまり期待せ
ずにそうですか。おー、そうかそうか。
あ、
まあ、そればっかりはしょうがないな、そう思っちゃったなら。
まあぜひ率直な感想を聞かせてくれや。
ああ、まあでもそこからまた開けるかもしれないしな。あ、意外と、うん、意外とそれいいんだみたいなのあるしね。
うん、そうそうそうそう、うん、ね。
なるほどね。まあじゃあお疲れ様って感じかな、まずは。
あ、どうもどうも、
うん、いつから制作に入ってたの？
いや、制作に入ったのはいつからだろうな。結局本腰というかこの個展に向けてやばいなと思ったのはやっぱ去年の今頃ぐらいかな。いや、もうちょっと後だな。もう本当去年1年間は本当インスタレーションについていろいろ勉強したり考えたり
で、あんまり実作はしなかったのか。
あれでもない、これでもない。いや、したよ、
うん、
だけど結局展示の段階でこう強度とかさ、
うん、
大きさとか場所とか発表方法とかいろいろとちょっとね、やっぱりやったことないからさ、
うん、
ちょっとね勉強が追いつかなくてですね。まあ去年子供も生まれたしね。
あ、去年か。
そう。
なんかもっと昔のような気がしてきたの。
あの、二人目がね。
ああ。
生まれたのもあったし、まあ、いろいろとね。忙しくて。うん、言い訳にしちゃいけないね、これは。これは言わないでおこうと思って。
ああ。言っちゃいましたけどね。
ここだけ、ここだけ。
ああ。まあまあ、どっかで言った方がいいけどね。
うん、
なるほど。
ってな感じですね。
まあ、
この間あれですよね、結構空いちゃったんで、
うん、
乃木さんにちょっとソロで一発お願いしたんだよね。
ああそうそうそう、一人で撮るっていう回がねありまして、うん、だから今回今二人で撮ってるやつとそれがどっちが先か、多分そっちが先になるのかな、配信は。
あ、そう、
どっちでもいいんだけどね。まあ、なのでそういうものがあるっていうことで、うん、やったんですけどね、うん、
どう
大変なことになってしまいましたよ。
長くなっちゃったんでしょ。
めちゃめちゃ長くなったあ、いや、ね、それはね僕のせいではない、
うん、何それ。
いや、律儀にやったんだわ。
あ、真剣にね。
そうそう、いや、っていうかあのこうなんで抜粋みたいな感じがどうしてもできなくて。
あ、全部救おうと思って、
うん、そうそう、データ的にまあ歴史系の話をしたんですけどね、
うんうん、
あのご要望があったので。あ、そうそう、うん、じゃあまああれか、普通に説明しといた方がいいのか、それは。
あ、それ大丈夫ですよ。
うん、そのなんだ、ちょっとこれからね一人会っていうものをたまに入れていこうという話になりまして、
うん、
うん、要は何ですかね、我々二人がこう一緒に撮るっていう頻度っていうのは、まあ、今までもあまり多くないというか、そんなに回数がないので、月の中で。そうすると、こうね、うん、消化ができないネタもある、出てくると。
うんうん、
で、こう、才能目とかに入れても、こう、いつまでも出ないみたいなのがあって。
そうそう。
で、まあ、こう、普遍的というか、別になん、こう、まあ、いつでも話してもいいなっていうものだったら構わないんだけど、たまに、こう、ピンポイントなものが来るじゃないですか。
そうですね、
ジャンル的なものとか専門的なものとか、うん、そういうものだったらちょっとこう早くこう、ね、お話しした方がいいのかなというのもあったんで、うん、それだったらじゃあちょっと一人で喋れるものであるならば一人でやる回をたまに入れていこうかなということになりましてね、だから隙間にそういうのが入ってくるんで、むしろ頻度が増えるって感じですかね。
そうですね、
配信回数は、
うん
うん、とりあえず今回僕がやったんですけど、ダニエルさんもなんかやったって全然いいんですよ、うん、本当。
え、俺もやっていいの？
いや当然そりゃそうですよ、う
ん、なんか一人喋りか。
いや、なんかこれちょっと喋りたいなっていうのがあったりとか、あるいはすげえ、うん、結構ニッチなちょっとこれはこうなんつうの、二人でトントントンと話してやれるようなネタじゃないなみたいなものがあれば全然それはね、うんうん、
あ、なるほどね、うん、
そうそうそう、
そうか。まあで、うん、取り上げた内容は、
あ、そうそう、だから才の目に入れてしまったんですけど、なんかね、うん、京都、
はいはいはい、
ルルさんですかね、うん、
そうですね、
からいただいたので、一応才の目に入れたんだけれども、明らかにこれはこうなんていうのかピンポイントというか、
うん、
うんうん、かなり専門的なジャンルなので、これは多分興味が終わりなので早く、ね、しゃべった方がいいかなっていうのもあるし、うんうん、あとこれ出ると2人の回でこれ出るとやべえだと正直思ったわけです。
まあ僕全然知識ないからね
で多分僕ずっと喋ることになるんですよ、それ。
ああ、そうそう、俺うんとかへえとかほうしか言えない
そうっす、うん、まあなのでちょっとそれをまず皮切りというか初めて一人でやってみたんですけど、うん、まあ、案の定やばいことになりましたね
いや、野見さんの真面目さが真摯な取り組みを伺いますね。
いやーもうね700年とか800年分ぐらい喋ったんですよマジで
いいね。いや、もう本当やってほしいね、もっとね。これは
だから、それはその回に関してはマジでポップさが全然なくて、もうこれはねもう地獄マラソンというかね本当に興味のある人がもう聞くっていう感じになっちゃうかなって思うけど、
うん、
で、まあ、今後多分それ系のネタっていうのは多分その枠でやっていくことが増えるかもしれないですね、うん、ただちょっとこれは
それ、
うんうん、2人で話した方が面白いなって言うんだったら全然メインでやりますけどね、うん
うん
うん、
でもさ、これ着てる人結構さ、歴史系好きな人多そうだからさ、そのうちそういうメールばっかりになって、もう俺が必要ねみたいな感じに
い
な
や、
りそ
そ
う
れ
だよ。
は全然ないでしょ。だし、仮にそうだとしても、それがどういうことをなんつうの、表してるかっていうことを覚え知ると思いますよ。これは拷問だってなりますよ、聞いてたら。
いや、わかんないよ。普通にも勉強としてさ、
いや、
これはわかりやすいよ。かつ勉強になるっていう。
勉強するんであれば、本読んだ方がいいっすよ。い
そっ
や、
か、でも楽しく多分学べるからさ。
いや、僕もなんかやっぱポップにね、こうね、すごい、わ、面白くやれたらいいなとか思ったんですけど、いかんせんマジで、割とガジンコになってしまいまして。
なるほどね。じゃあ、これ、配信がどっちが先なのか分かんないけど、あるわけですね。
エピソード系の話が全然できないジャンルなんですよ。
てかもう古すぎて、あんまりそうエピソード時計もないんじゃないの？
まさにそうで。マジで、解明されてないとか、そんなんばっかだからね。
エピソード系がないと、やっぱキャッチにならないよね。
そうなんだよな、やっぱな。そうすると、こう、人物伝みたいなのが一番いいんでしょうけどね。
そうね。
でもこれは、やりますよ、と思う。そういうお題
じゃあ
がありますね。
今後もなんかあったら、これは、
そうっすね、なん
一
か。
応、心づもりはあるということですね。
そうっすね。だから逆に、ダニエルさんも超ハードコアな美術界とかやってもいいっすよ。マジ誰が聞いても分かんないっていう。
美術ない。ないってそんな。
いや、もうね、ついてこれるやつはついてこいぐらいの感じでね、やっていってもいいんじゃないかなって思いますけどね。
いやー、俺だけなんかそう、再生回数がさ、
い
10
やいやい
回の
や。
時だけすげえ少なくて、いや、これ、結構あれだよ。俺は結構いつも思うんだけど、歴史界と美術界って結構ダブルスコアぐらいつくからね。
それはやっぱりパイの違いじゃないですか、やっぱ。興味ってさ、やっぱ。
いやー、そうだとしてもさ、ほら、結果そうなっちゃうと、やっぱね、おいおいおいと思うよ。
そうかね。
そうなんですよ。そう。
いや、
美術
わか
界っ
ん
て
ない。
ね、結構ね、再生回数が少ないんですよ、皆さん、これ。
やっぱ、それはだからビジュアルありきっていうところがあるからじゃん。
まあね。
なんかこう、絵見せながら喋ってたら絶対面白いと思うよね。
そうだよね。なかなかこう、片手で調べながら聞くっていう人もあんまりいないだろうしな。
まあね、まあ、YouTube とかで画像表示しながら喋るとかっていう手はあるけどね。音声を入れ、あのに映像つけてっていうことはできるけどね。
ラジオですからな。
そうなんだよな。まあもう、だから、聞いてる人の頭の中にもうペイントしてしまうぐらいのこのね、すごいトークスキルで。
野木さんでもあれじゃないですか、もう一人しゃべりデビューですね。
やっぱね、きついっすね。きついっていうかさ、なんだろう。まあ、相手のリアクションをこう、なんていうの、こう、弾みっていうかさ、取っかかりにして喋っていくじゃないですか。
そうだよね。
それで、まあ、その取っかかりがないわけだから、自分で取っかかり作っていくわけじゃん。完全自作自演なわけですよね。その自作自演感が、やっぱちょっと慣れないなって思いますけどね。でも、
やっぱラジオとかでさ、普通の民放のラジオとかでさ、一人喋りですごいみたいな人、もちろんいっぱいいるけどさ、結局、前に作家がいて、作家に話しているって、話してそのリアクションのもとにしていくとか、
そうね。
もしくはもう完全に結構作り込んでるっていうパターンとかだもんね。
話芸として成立するぐらいの人と、まあ、さっき言ったように、まあ、しゃべりはしないけれど、相手が一応前にいて話しかけるっていうような。
ビートたけし高田文雄作戦ですよね。
あ、それやろうか、じゃあ。なんか置物置いとこうか。
自分でボタン押したらいいじゃん。とか
あ、
おおとか。
サンプリングしといて。クソきめえな、それ。それ多分、途中から切なくなってくるんだろうな。でも結構さ、ふわっとしたノリで一人で喋れる人っているじゃん。
いるかね。
いや、ほら、一人でやってる番組って結構あるじゃん、ポッドキャストとかでも。
あ、ポッドキャストの一人喋りか。そうね。
結構、
聞くのあるかい、なんか。
僕はそもそもあまり聞かんのだけど、なんか、 たまになんかどういうもんだろうって聞いたりすると、あすげえなよく一人で喋んなっていう、しかもこう、あでもやっぱしあれかな、語りかけるように喋ってますよね、こちら側にね。だそれが一番いいんでしょうけれどね。そうね。ただまああとこう不特定多数の人に、共有できるデータとかね、共通言語があるんであればそれできるんだけど、マジ今回なかったんで、マジあれですよ、辛かったですよ。
それはなかなかの苦行だな。
いやそうね、しかも長いっていうね。びっくりしますよ。
楽しみにしてるよ。
よくそんな一人で喋ったらっていうぐらい。
いやいやいや、それを聞きながらもしかしたら作業ができるかもしれないと思ってたからさ、俺。配信を楽しみにしたんだけど、
ね。あ、そっかそっか、うん。ちょっと間に合わず、ちょっと申し訳ないね。ただ途中からそれはね、聞いててね、BGM になってきた時にはもうお経になってますよ。完全にもう意味が入ってこないと思いますよ。単語が斬新すぎて。聞き慣れない固有名詞が、まあ、バンバン出てくるから、だんだんこう、眠くなってくると思いますよ。
だんだんね、肩になってくる、そういうのが肩になってくるとね、
そうそう、処理が追いつかなくな
って、睡眠に入っちゃうからね、そうそうそう
そうそう、それはありますよね、
一人しゃべりか、一人しゃべりで軽快に、
いや、ちょっとやってみてくださいよ、
いやいやいや、いや、例えばさ、一人しゃべり、ほら、伊集院光とかってさ、一人しゃべりで、もちろんすごいけどさ、あれ、完全に和芸じゃない。
あれはちょっとそうね、フリーって感じはしない、
あれなんかフリーのように見せてるけど、結構細かい言葉選びぐらいまで作り込んでるよね。
作り込んでると思いますよ、
ね、
あのギャグとかさ、
山里亮太もね、
じゃなきゃ無理だと思うんだよあれ、なんかリズムあるじゃんあれ、あれもはやリズムで乗って自分がそこに没入して押し切っていかないと多分無理でしょ。
だよね。あ、そうそう。まあね、作家いるしね、前にね。
そうそうそうそう。あ、なんかちょうどね、作業しながらなんだっけ、アフターシックスジャンクションのなんか、夏のなんて今までタマフルで24時間ラジオってやってたの、あれを、アフターシックスジャンクションでもやってて、要は映像があって、収録しながら配信、映像も配信してるっていうのは。を見てたんだけど、あれね、その中で喋ってたんだけど、歌丸さんは映画表を喋るときとかは完全にラップしてるのと同じノリでやってるらしいですよ。
でどういうこと？
ガンガンモニターのヘッドホンの音量をめちゃめちゃ上げて、そのモニターに負けないぐらい声を自然に出すように設定しといて、世界作ってから表現してるらしいですよ。
へえ。だから、あ、じゃないとこうなんかゾーンに入れないのかね。
そうそう、だから和芸なんでしょうね。だからみんなそうなんちゃう。どっちかなんでしょう。
和芸。一番リズムが心地いいのは亀渕明信かもね。
いや知らないですわ。
ね、日本放送の元アナウンサーで、一時期社長やってたと思うけどね。
あ、そうなんだ。
今ね、もうやめて、いや、こっちの関東圏内では今、ネットしてないけど、歌謡曲ネットってとこで番組持ってて、すごいよ、あの人。
あ、そう。
あのリズムは。あれは一番心地よいリズムっていうのかもしれないね。
じゃあもう、落語だ。
いや、落語ですよ、本当に。あれはすごいと思うね。
まあ、つまり、極意は落語。
いや、落語ですよ。
うん、
まあちょっと乃木さんの一人喋りをね、楽しみにしてます。
はい、
うん、
まあっていう感じで、まあそういう新しくそういう枠があり、たまにこれからあるかもよっていうお知らせって感じですかね。
どっちかが忙しい時とかね。
そうだね、
あるだろうし、
まあ、それのこのなんつうの、初回がお試しな感じでライトなのかなと思ったら全然そうじゃなかったっていうところをこうちょっと体感していただければなと思いますね。無駄なこと喋ってないのにすげえ尺いったから。
いや楽しみ楽しみ。
はい。
ああ、この夏は僕は、あ、あれですよ。長野行ってきたんですけれども、アラボンだったってことで。ちらっとツイッターでも言ったんですけれども、今回の食料問題ですね。
ああ、賞味期限問題。
特になかったはなかったんですけれどね、朝ごはんで、トーストをね、出してもらったんですね。そのトーストを一かじりしたときに、口の中に、ジンギスカンとチーズが混ざったようなね、香りが、ふわっと広がって
北海道だ。
一口食べた瞬間に、やばいと思ったんだよね。でも、目の前で奥さんも、バリバリ、美味しいとか言いながら食べてるし、なんか普通の超熟とかああいう食パンじゃなくて、ホテルブレッド系のね、割と良さそうな感じのトーストに、ま、あの、バターが乗ってるやつなんで。父さんも普通に食べてます。じゃあ、おかしいな、俺じゃん。
味覚がね。
だからね 食べましたよ。結構な匂いするなと思ったんだけど。で、途中、奥さんもちょっと調理場にいたので、これどんなパッケージのパンかわかんないけど、これチーズ入ってる？とか聞いたんだけどね。入ってないよ。おますますやばいなと思って
だってチーズとジンギスカンでしょ めちゃめちゃ濃厚じゃないですか
だってもう一口かじった瞬間にファッと広がるんだよ、口の中に。
羊の肉とチーズでしょ、だって 完全にモンゴルじゃないですか、それ
これで、いやもう食べましたよ、ほんで。で、もう一枚食べなよとか言われて、わーおーと思ったんだけどさ、いつもだいたい2枚ぐらい食べるからさ。で、2枚目食べたらね、普通だったんだ。
1枚だ
って
け。
ことは、俺の最初に食べた1枚がやばかったってことですよね、これ。
同じ種類なんでしょ、でも。
聞いたの。同じ袋入ってたパンかな 聞いたら、同じだよって言われた。2枚目はめっちゃ美味しかった。
それはだからあり得るとしたら、同じ種類毎回買ってるけど、完全に古いやつが1個余ったんで、同じとこに入れといたみたいな感じじゃないですか。
まあ、なんかない話なんだよね。
ちょっとね、場所、スペースを確保するために、ついでだからこれ入れといちゃいましょうみたいなことになるとね、トリックだよ。
まあ、だからあったかもね、そういう、リユースがね。
いや、あるでしょうね、それは。
まあ、で
そ
も
れは、
な、
ちなみにあれ、切れてるパン？最初から。
多分。
じゃあ、あり得るな。1枚、残ったやつを。
わかんないんだよね。でもわかんない。本当に。例えばほら、トースターの焼く位置によってさ、ジンギスカンの香りがつくかもしれないじゃん。
もしかしたら、羊肉をなんか、そこで焼いたとか、あるかもしれないけどね。
ね。そうそうそう。
僕
なので、
は結構割と敏感なんで、包丁なんか分かりますよ。
ああ、包丁でね、前の何を切ったかとか。
それでなんかちょっと気になっちゃって、おやってなることあるけどね。腐ってんのかなと思って。
マジか、それは全然わかんないな。
でも腹壊してないんでしょ、あなた。
壊してないよ。
なんだ。
いや、わかんないですね。もう考えないことにしました。
ちょっと脳がバグったのかもしれないですね、なんか。
そうそうそうそう。
ちょっとこれ、いろい
で
ろ
もね、
行き詰まって。
3枚目を勧められたのね。3枚目やっぱりジンギスカンの味がしたんだよ
じゃあ、あれかな？毒殺？
ね。
やっぱこう、そういうことなんじゃないですかね。
俺を？
だから、行くたびに、毎年、こう、帰省するたびに、ちょっとずつ、こう、やっぱ、事件化しない量を入れていって、っていう、ほら、
ああ、それで、
ヒ素をちょっ
あ
と
れ
ずつ
か。
盛るみたいな感じの。
ちょっとずつ俺の体に蓄積してんだ。
で、息を引き取った時には、死因は病死として処理されるっていうさ。
なるほどね。
奥さんは知ってんじゃないかな多分。
そうだよね、奥さんも調理場にいたからね。
そうだよ、うん、なるほどな、
やばいな。
ちょっとじゃあ来年考えた方がいいかもしれないな、帰省。
いや結構楽しみなんだけどな。
なんかいいか、いいところっぽそうだよね。
あ、いいですよ、うん、すごく。
そこら辺は、うん、お城ないの？ あるよね。
いや、あるんだろうな、あるけど俺にはわからない。
あ、そうだろうな、心が広くねえと見えてこないからな、うん、あれは。
いや、うん、頭がおかしくない、見えてこない。
あれ本当にね、ふわーっと見えてくるから、本当マジで。山とか近く歩いてると、あの山みたいなのがあるからね、
うん、いやいや、開け具合とかで見んでしょ。
まあとか、うん、とか、あの、あ、ポジション、うん、
うん、
変なとこにあるなって
。川もあるからね、
うん、そうそうそう。で、変なあの川とかに、で、なんか変なところに出っ張ってななんていう山があると大体あるよ。
じゃあ皆さん探してみてください。
いやいやいや、お宅のその実家のそばであったら行ってみたらいいと思いますよ、う
ん、いや行かないけどね。
そうかい。まあ夏はな、山はちょっときついからな。
うん、あ、今回ね、エゾゼミがいましたね。
エゾゼミ、
うん、
それどういうもんだ。
こっちの方じゃ見かけないね。
名前からして北にいるイメージだねそれ。
うん、あの一回だけね見たんだけどね、うん、こっちで。すごいレア感がありましたけどね。
見た目、鳴き声って違うの？
ね、見た目がもう全然違います。
あ、そう。
あの、迷彩っぽい模様なんだけどね。
ああ、はいはいはい、はい。
あのね、黄色で、
うん、
黄色と黒なんだよね。だってミンミンゼミってほら、黒と緑じゃない？
うん。
あれがね、黄色と黒で、
うん、
迷彩みたいになってて。
超キモいじゃないですか。ね、うん、
目が真っ赤なんて。
いや、完全にそれ悪役だよな。
あのね、仮面ライダーでこういうのいなかったかなみたいな。
いや、そうそう、もう本当怪人みたいな感じだよね。
ああ、そうそうそう、いや、うん、かっこいいよ。
あ、本当？
へえ、うん、めっちゃかっこいい。
なるほどね。
うん、それがねいてちょっと嬉しかったかな。
それ鳴き声とかでわかんの？いるなってのは。
ね、鳴き声は違うんだけど、うん、今回はもうあの
もう直に見たって感じ。
なんかね、階段にいました。
あ、家の、
うん、隣にお宮があるんだけどね、
うん、
あ、そこに
石段みたいな。お、
今乃木さんに送りました。
あ、そうなんですか。
写真を。あ、そんな迷彩っぽくもねえか。
これ何で見んだい。あ、これか、
LINE、 うん、
ああ
、羽は透明。
はいはいはいはい。なんか
かっこいいでしょ。
意外とかっこいいかもな。話なんかあの
かっこいいでしょ。
マークみたいなのついてるね、背中に。
そうだね、うん、目線みたいな感じだけど、うん、マークだなこれ。
うん、なんか、うん、
かっこいいね。
漆に蒔絵が描いてあるみたいな質感だね。
ああ、そうだね、うん、うん、
それになんか赤いなんか装飾がついてて、なんか、うん、ちょっと大名家の家財道具にありそうな感じだよ。
この目が赤いのが超かっこよくない？
うん、意外と想像してたよりは気持ち悪くないな。
うん、
うん、こいつは何、あのレアなの？
いや、こっちでいたらレアだけど、向こうはそうでもないんでしょ。
あ、そうなんだ。名前からしたら東北にいそうな感じだけどね。映像ゼミなんて言うと、ね、
映像ゼミ小映像ゼミもいるんだよね、
うん、あ、そうなんだ。ちっちゃいのかな。
うん、うん、これは映像ゼミだったけど、
うん、これはちょっと、まあまあ、ちょっとかっこいいね。ちょっとかっこいいね、これは。
かっこいいよね。これ結構あれだな。うん、ベストだな、セミの中では。
あ、そう、ベストオブセミ。
うん、うん、ベストオブセミだな。
うん、セミって英語でなんていうのかわかんないけど。
そうだね。まあまあまあまあ、行ってきました。あとね、そうだ、夜さ、
うん、
その長野泊まった時、
うん、
9時ぐらい、
うん、
ピンポーンって来てさ、
うん、
と思って、
ホラーや、
こんな時間に、しかも家なんかほとんどないんだよ。
うん、
でなんかその父さんからさ、あれ出たんですよ、うん、インターホンで。
うん、
そしたら なんとかかんとかさんいますか、まあ名字ね、
うん、
言って、いや、いない、うちは違いますけれども、うん、その名字がもう違ったからさ、
うん、
なんか、どなたをお探しですかみたいなこと言ったら、フルネームで言ったの。したら、そんな人は近くに住んでないらしいのよ。もう近く全員知ってるからさ。
ああ、まあそうね。
住んでる人になって。
お、怖いね。
いや、違いますね。で、言ったらまあそれで終わったんだけどさ。いやー、お盆ですよね。
あ、じゃあ、インターホンでやり取りしただけなんだ。
インターホン越し。
あ、じゃあ見てないんだ。
見てない。
ああ、じゃあまあ、それはね、盆ですからね。
これはお盆だなと思いました。
いやいやいや、あれじゃないの？バックパッカーじゃないの？
いや、あそこには来ないと思う。
あれじゃん、城見に来たんじゃないですか。
いや、結構ね、容易に来れないし、
しかも夜だよね。
そこにね、
うん、
そう、夜だし、
うん、
駅からも相当離れてるし、川渡んねえといけねえし、
しかもその用事のある名前っていうのが全然聞いたことがない名前なわけでしょ。
そう。
ああ。じゃあなんかすげえ記憶喪失でなんか迷ってきた人とか。
いやー、なんだろうね。
要はだから訪ねに来たっていうことでしょ。
そうそうそう。
だからそこに住んでいるというふうに聞いてきたわけだ。なんでしょうね、それは。
全然わかんないです。
出てみりゃよかったのにね、外。
いや、ちょっとね、ほんと怖い、怖かった。
あ、そう。え、男？
男。そう、らしい。
も
ぶこが話してない。父さんが話した
の。なるほどね。それか、すっげえお父さんが無視している人がいるのかもしれないね。その集落。実はその人の名前だったのかもしれない。
ピンポイントついてきたのかな。
そう、もうずーっとその人のことを無視し続けて、知らないみたいな。名前も知らないみたいな。
それもホラーじゃねえか。
まあね、見えないっていう。他の人には見えてるけどっていう。なんだろうね。
いやーね、なんだろうなーって感じ。まあ、お盆だねってことで。
そういうことか。
そうだ。そんな感じで夜の会がありましたね。
いいね、それは。もうちょっとこう、そこはあれだったね。尾ひれつけて、階段に仕立てちゃえばよかったのね。
いや、その名前っていうのが、調べてみたら、もうとっくになくなっているね。
いや、ありがち。ありがち。そこひねってかないと。
じゃあちょっとひねってください。ちょっとこれを元に。
え？
じゃあ元にちょっとひねってみてください。
5年後にその名前の人が引っ越してきたとかどうですか？
ちょっとあれだな。
ちょっと SF 入ってきちゃったかな。
SF です、それは。
そうね。いや、階段ちょっと作りてんだけどな。
ああ、でも、階段ってさ、いや、この間さ、NHK で階段やってたのよ。
あ、夏やってんね。BS か。
これ毎年、違う、ラジオ。
あ、ラジオか。はいはい。
毎年これを聞かずに夏が終われるかと思ってんだけどさ。
ああ
。NHK とかで大体やるんだけど、
朗
読なんだよね。
あ、ある、あり、既成のものを朗読してんだ。誰かがこう、
そうそうそう。
ご披露してんじゃなくて。
そうそうそう、朗読なんだけどね。やっぱあれだね、朗読で階段は最高だね。
あ、そう。
あと、あれだね。やっぱり、なんというかな、本当に怖いのは何も出てこないよね。
あ、まあね、見えないっていうか、気配ではないな、ちょっと存在が、
階段っていうか、
をちょっと感じる程度で終わるぐらいの方がいいのかね。
そう。あと、不思議な話とかも。だから階段って、その時も NHK で言ってたんだけど、やっぱり階段こそなんか文学の真髄だみたいなね。
だ、まあ、それはあるかもね。
文章一つで気持ちをこれほどね、高揚させたり驚かしたりとかね、怖がらせたりっていうのはね、
要はもったいつけの、まあ、極致だからね。
で、まあ、そうだよね、
文学ってもったいつけることだからな、基本的には。
いやー、面白かったな。
そう、割とそれは何、伝統的なやつなの、それとも実話怪談系なの？
あ、いや、あれだよ、作家さんがちゃんと川端康成とかの
ああ、文学作品のね、やつか。
文学作品、文学作品。
はいはいはい。ああ、確かにあの変なの書いてんね、あの人たち。その、
うん、
幽霊譚っていうわけでもなく、なんか変な話っていうのは、川端康成も芥川龍之介も、うん、谷崎潤一郎も書いてるね。
大体さ、うん、ああいう人たち書くじゃん。
書くね。
不思議なやつとか。
うん。
そういうやつっていいよね。
だそれこそ、なんか、芥川
好きだしな。
まあ、柳田とかと、ね、あれ系の都市版みたいなものって書いてんだよね、あの人たちね。
そう。
確かそういうの集めた、あの文庫とかあるでしょ。
あるかな。あ、うん。
なんか変な話ばっか集めてるとかあるよ、そういう文豪の。
変な話がいいんだよね。怪談として集められちゃうと、あれかもな。
ああ。まあ、それこそあれか、3階みたいなやつか。
そうだね。
なんか
、
意味がわかんないですね。なんでそうなんだろうって。今幽霊って理屈が通ってること多いじゃない。
あ、そう、うん、意味がわからない、
うん、
幽霊ってさ、いや割とこう階段ってさ、
うん、
結構起承転結でしっかり落としてくれたりするじゃない。
あとそれ出てくる怪異たちも論理があるのでちゃんと理解ができるっていうか、
そういうもんじゃないんだよね、割とね。
まあ、パッと出てきてパッといなくなってあれ何だったんだっていうその、
うん、
なんか、うん、衝動だけっていうか、そういうのは妖怪になっちゃうんでしょうしね、うん、昔の人だと。
じゃあちょっとね、一個だけ、
お、なんだ、
なかなかいい話だなって思ったのが、これは割とね、新しい作品に、作者忘れちゃったんだけどな。なんかね、昔、砂場で電池を見つけて、乾電池。それをね、砂場で、なんかこう、トラックに乗せて遊んだりして、散々あっぱら遊んだ挙句、砂場に埋めて、どこ行ったか分かんなくなっちゃったらしいのよ。っていう主人公の記憶があって、それを何年後かに結構大人になってから、弟に話したら、いや、兄ちゃんはそれをずっと持ってたよって。
おー、はい。いい
ね、で、俺が貸してほしいって言っても全然貸してくれなかったじゃないか、みたいなこと言うんだって。で、あ、そうだったっけって言って。で、家にね、あの、古いラジオがあって、もう動かないんだけど、兄ちゃんの持ってるその電池を入れた時だけ動いたじゃない、みたいなこと言うんだって。で、兄ちゃんの乾電池を、僕も、ね、借りて入れたかったけど、兄ちゃんは貸してくれなかった。で、兄ちゃんにお願いして、ラジオ聞こうよみたいなことを言うと、兄ちゃんがそのもったいつけて乾電池を出して、このラジオに入れて動かすと。その兄弟は野球中継が聞きたかったんだけど、どこの周波数回しても合わないんだけど、一個だけ聞こえるチャンネルがあって、そこでなんか歌舞伎、が流れてたと。で、そうだったっけ？主人公が言うと、弟が、いや、兄ちゃんそれもう大得意になって歌舞伎の真似してたじゃんって言うんだって。で、え、どんな感じだったの？って言って、弟がそれを真似してみせるんだ。だけど、弟がやってるのは、どう聞いても普通の歌舞伎には聞こえなかった。っていう話です。
え、普通の歌舞伎には聞こえなかったってどういうこと？どういう歌舞伎だったんですか？
いや、つまりね、多分、男の人か女の人かもわからない声なんだって、その歌舞伎が。で、多分ラジオってほら、当時電波だからさ、
混線したりとか。
音質も悪いじゃん。
音
質も悪いでしょ、
で、
歌舞伎、まあ、後で解説したけど、歌舞伎を電波悪い状態で聞くと、うめき声とか。
ああ、まあ、そうね、
そういうのに聞こえる。そこまで説明してないけどね、もちろん。だけど、深読みすればそう聞こえるよね。
じゃあ歌舞伎じゃないってことか。
そう、歌舞伎じゃないってこと。
なるほどね。聞こえちゃいけないものが聞こえ、弟には聞こえてたけど、弟は歌舞伎だと思ってたっていうことか。 その砂場の乾電池っていうディテールはいいよね。
そうだね、うん、
そこが怖いんだ。そこがね一番怖いわ。
あ、そう、うん、俺結構その歌舞伎が怖かったけど、ね、やっぱね、
あ、まあ、もちろんそこも怖いんだけど、あのね、
うん、
砂場で乾電池からラジオに来ちゃった時にちょっとがあのテンション落ちたな。
まあ、あのラジオってね、そうちょっとありがち
な、ホラー的なガジェットだから、うん、そう乾電池とラジオってなってきちゃうと、まあ、二通りの解釈できるじゃん。ラジオ、
うん、
電池入れてないのになるラジオとかさ、
うんうんうん、
あるいはその入れて何が聞こえるのっていう今の展開になってくるから、うん、そこのそのホラー加減、さじ加減のこのバランス、うん、確かに面白い。今の話面白いけどね、うんうん、なんか砂場の乾電池のままなんかこう不条理に行ってみたらどうだったんだろうなと思うね。
いやいやいやいや。でもさ、うん、なんかさ、そのうめき声だったとかさ、そういうのを明言せずにさ、
うん、
電波が悪いとも言ってないのよ。
あ、歌舞伎だったと、うん、そこはまあ音だ
ね。そこをさ、うん、ラジオっていうものを知ってればさ、大体想像するじゃん。ラジオで聞いてる歌舞伎の感じとか、そこをさ、
はいはいはい、
説明せずに分かるでしょみたいなさ。
あ、分かる、分かります、それは、うん
うん、
そこは確かに技法だよね。
しない、そうそう、技法がなかなかね、うん、秀逸だなと思って。
でもその感覚、
そういうのがだんだん分かってくるとさ、結構怖いじゃない。
その感覚ってでもさ、ラジオを聞かなくなった若い子分かりにくいかもね。ほら昔のラジオでさ、 あの外国の放送入るときあるじゃないですか。
あ、
隙間とかで、
はい、変なのね、
うん、あれってさ、もう訳が分かんないから、何なのかも分からないっていう状態になることあるじゃん、うん、聞いてて。でめちゃめちゃ怖いっていう、
うんうん、
なんか人間がなんか喋ってんだけど、何語なのか日本語じゃねえし、うん、なんかもう感情も伝わってこないしってなって、結局これ何なんだろうっていう、あの気持ち悪さみたいなのが記憶にあるから、歌舞伎が聞こえてきたっていう怖さってすごい伝わるんだけど、
うん、まあでもあれじゃないですか、ラジコ世代にはラジコ世代なりの階段があ
るんですかね。これラジコはあれの、ああいうものは聞こえないじゃん、外国のああいうものって。
うん、まあ、あれ、うん、面白かったよね。突然、本当さ、普通にダイヤルいじくってないのに勝手に入ってきて、そんでいなくなるんだよね。
ああ、あるね、そういうことはね。
あれ、不思議だったな。俺一回デッドケネディーズ入ってきたことあってさ。
なんだそれ。それは運命的だな、俺。
その後に、あれ聞こえると思って、
うん、
その後なんかね、語りが入ってたんだけどね。
おお。
いや、うん、なんか。
でも、いや、ラジオの隙間でデッドケネディーズ聞こえてきたら怖いけどね、結構。
怖いよ。
うん。トゥーナー、トゥーナーって言ってくるじゃんって。
あれは結構ね、貴重な経験だよね。入ってきていなくなっちゃう。なんでいなくなっちゃうんだろうなと思ったけど。
なんなんだろうね、あれ。
こう、周波数追いかけようと、ダイヤルいろいろ回すんだけどね。
うん。なんか一時的にこう跳ね、どっかから跳ね返って飛んでくるのかしら、
ね、
あの短波みたいなのが、
うん、
そう、
いやいやいや、ね、だからラジコ階段なんだね、今後はね。
そうだね、ラジコ階段、 YouTube 階段、うん、YouTube 階段とかってあんの？
いや、それは野木さんの方が詳しいじゃないの。
え、いや、ほら
YouTube 階段か、
うん、ネットなんかはありそうじゃん。なんか
ネットはあるだろうな、まあ
ね、うん、パソコンとか
パソコン階段はあるもんね、
あるでしょ、うん、なんか YouTube 階段って誰かそろそろ生み出してほしいんですよね。あるかもしれないけど
ね。そうだよね、 YouTube 階段、
例えばね、
ほら、
うん、
ん、
え、なんかこうある日突然 YouTube でいろいろ見てたら、自分の部屋を映してる映像がずっとこう毎日のようにアップされてるとかさ。
これなんかあのアイドルのあれだったじゃん、そういう階段。
ああ、いや、だからそれストーカー系、うん、
そうそうそう、
そこからひねってストーカーじゃないよみたいな、ないですかね。例えばずっと知らないやつがその部屋にいるとかね、自分が映ってなくて。
まさにあれだ、アイドルのストーカーなんですよね。
あ、そっか、
うん、
そこはちょっと素人だったな、僕も。
うん、なんかあれでね、あのアイドルに送られてきた、
そうそうそう、
再生すると、ね、
だ、それはだから部屋に潜入してるっていうことなんだけど、
うん、
そこじゃなくて本来自分もそこにいるはずなのに自分が映ってなくて全然知らないやつがいるみたいなことが分かるような、そういう映像みたいなのとかない、うん、ないですかね。ないですかねって。そういう設定で書けないかなっていう。
ヒント提供してる。
まあね、まあ、誰でも考えつくな、それは。
そうだ、階段ね、階段、いい階段聞きたいな。
僕は結構仕事中階段聞いてますけどね、実話階段とか聞いてますけどね。
それは YouTube で？
そうだね、 YouTube とか、あとはまあ、あれなんだ、 Amazon とかにも結構あるんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
俺ね、なんかね、やっぱ、階段って言ってもやっぱ朗読が好きだね、その階段の。
だ、文章の作品が好きってことでしょ。
あの、昔さ、昔ってことでもねえか、あの、J-Wave で、あれはしたのよ、なんだっけ。あの作家、浅田二郎だっけ。
浅田二郎、いますね。
浅田二郎の作品をね、ラジオ用に、短くして、
はいはいはい、
朗読とちょっとドラマみたいな感じだっていうのがあったのね。あれでね、ほら浅田次郎もさ、怪談みたいなの書くじゃん。
まあ、死んだ人が出てくる小説は結構あるね。
あの、か、なんだっけな、あの短編集あるんだよ、怪談
の。怪談の短編集あるんだ。
あれが来た時の恐ろしさ。結構怖かったよ。
あ、そう。
で、たまにこう悲しいやつもあったりして、でもね、結構周りとガチで怖いのもあったね。あれよかった、朗読とドラマが一緒になってるような。
朗読とドラマ、テレビってこと？
うん、ラジオだよ。
ラジオの中で
ラジオドラマと
朗読とドラマ、あ、あの普通に誰か一人が読んでるんじゃなくて、演者がいてちょっと声で芝居をするっていう。
普通に読んでるんだけど、途中ちょっと会話とかで、演者が何人かで入ってきたりする。
ああ、はいはいはい。まあ、朗読とラジオドラマの合いの子みたいですか。
そうそうそうそう。あれ良かったな、またやってほしいんだけど。
あれか、NHK の深夜とかにやってるやつ？それって。NHK ラジオの。
朝ジロのやつ？NHK ラジオ、いやそんな深夜じゃなかったよ。
あ、そう。
毎年、まあ、同じやつじゃないけど、何かしらやるよね、NHK って。これをね、毎年逃さないように聞くのが、
なるほど、
楽しみなんだよね。
じゃあ、あれか、実話系はあんま聞かねえんだ。
実話系は、どうしても最近もう嘘だろうと思っちゃってダメなんだよね。
いや、それは、それを言ってしまえば、こうね、あれね、やぼと言うんですよ。
実話って言って、いうものに関してはダメ。
あ、そう。あ、そうなんだ。ほら、ある、実話系、実話怪談ってあれ、実話系、実話怪談という名のジャンルだからな。
でもほら、ダメなんで、それはもう。
え、そうかい？
それはね、言ってはダメなんですよ、僕の中では。
あ、そうなんすか。
やっぱ怪談はね、怪談でいいよ、普通に創作で。最初から創作ですよ、っていう。
そしたら、伊集院なんかいいんじゃないですか？あの人、創作で実話怪談喋るじゃないですか。
ああ、多分全部聞いたと思うよ、俺。
で、別のね、番組で創作だって言ってるしね、あの人。
怪談作るって言ってたもんね、ずっとね。
そうそうそう。えれ怖いけどね、本当に。
まあ、本当に怖いけどね。
才能あるんだろうね。怪談な、僕は怪談の類持ってないから寂しいよな。
怪談作ってくださいよ。
いやだからさ、作りたいんだよ、作ろうと思ってね、なんかこう、なんか持っててさ、喋ってみたいんだけど、全然無理で。本当にあのありがちなやつしか出てこないね、やっぱ。
いやちょっとさ、短編集はもうやんないの、作んないの？
え、
短編
を書く？
短編。
いや別に書かないって決めてるわけじゃないけど、長くなっ
ちゃうからな。長編ばっかりだ
な。長くなっちゃうからね。
そうか。
短編ってね、何ですかね。やっぱこう、ちょっとオチ感がないときついよね。
そうか。
あるいはこう、なんか、いかにもこう、切り取ってます感とか。ああいう感じってすげえなんか、小気味いい感じだよね。ああいうものってなかなか、好きじゃないんだよね、そもそも。
そうか。
昔好きだったんだけどね。なんかうまいこと話落ちましたねみたいな感じがちょっと釈然とせず。
なるほどね。
だから全然かといっても なんだこれはどんな話なんだっていうさものを短編で読まされてもうんっていう感じだろうしね。
うん、なるほど。
でもまあそう考えたら怪談なんてそれこそ最高の短編ですよね、あれはね。
うん、そうだよ。
うん、確かに。まあちょっと
最近はでもな、芸人さんの話怪談がもうちょっとな、
ちょっとリアリティラインを超えてしまっている人とかが結構いるのは残念だなと思うんだよな。
そんな感じです最近。
それはさすがにね、あのトップニュースになりますけどっていう事件が起きたりするじゃないですか。
あ、
うん、いや普通に全国版で出ちゃうニュースですけどねって、
うん、
でもまああの実際にあった事件なんか織り込んでる階段なんかもあるけどね、
うん、そういうのちょっとなんかそういうのが出てきたとしてもああずるいなとか思っちゃったりさ、
あと多分ね、あとで何か問題にならないようにつってディテール変えてたりするんですよね。あれもちょっとずるいなと思うけどね、うんうん、あの言い訳できるようになってたりするんだよね、
うんうん、なんかね、そういうのが働いてるじゃない、せせこましい、なんか。
そうか、うん、僕は割とそこら辺は一旦置いとける方ではあるんだけどな。でもあれだね、お寺の子ですけど、まあお寺の子というか、うん、ちっちゃい頃からお寺にいますけど、うん、ないよ階段って、ほんと関係者の間では。
ない、
うん、全然ないですよ本当に。
ああそうですか。
うん、むしろあの世界の方が、まあそりゃそうだろうね、一応仏教って幽霊いませんからね本来的にはね。
うん、うん、
だいや、あのお墓なんかあったりとかしてさ、結構こう薄気味悪い環境ではあるんだけど、うん、やっぱりなんか変なもん見たなんて話は全然聞かないね。
それはお寺だからなんだろうな。でも
まあ商売道具、商売道具だからな。
うん、住職さんだからなんじゃないですかね。
まあまあそんな感じですよ本当に。だから階段をちょっと欲しいね、うん、ちょっと考えてみるわ。考えてみるね、うん、YouTube 階段を考えてよ。
ちょっと YouTube で人気に なりたいね、じゃあ。
YouTube 階段か DMM.com 階段でお願いしますよ。
Amazon 階段とか、
Amazon 階段とか、
ZOZO タウン階段と
か、 Amazon 通販階段みたいなのがあるか、あってもいいかもしれないよ。
アマゾン通販会でね、ウソラあってもいいよ。
あの ずっと昔からある商品 だけど、なんか10年ぐらいレビューがついてない、なんか謎のものとかね。
なんか、もうダメだな。
才能がないな。
アマゾン会だね。
うん。
したらもううまくいったらね、何万人が震え上がることが。
そうだよ、もうアマゾンにアクセスできないよっていうぐらいの恐怖をさ。
そうだ、アマゾンに訴えられちゃう。
だってほら昔さ、テレビ怪談ってあったじゃん、あの深夜のさ、その放送が終わった後にさ、うん、あの見てはいけない番組が始まるみたいなのとかあったじゃん、は
い
は
い
は
い、懐かしい。あったあったあったあった。
でそのなんだっけ、その日死ぬ人の名前があのスタッフロール、エンドロールみたいな感じでこう表示されるみたいなとかさ、
懐かしい。
あれすげえ好きな怪談っていうか、まあ、都市伝説っていうのかな、だったけどね、うん、あれ系でなんかないのかね、ネットでああいうのとか。
そうだよね。あれってでもあれじゃないの、子供がずっとテレビばっか見ないようにとかさ、そういうのがあったりしたんじゃないの。
まあそういうことから起きたのかもしれないけど、でもあれを見たっていうやつがいたりするんだよな。
いたね、うん、いたいたいた。
でもそいつ多分嘘をつ
YouTube ばっか
見て、
子供が見ないように、うん、あれだ、俺たちも YouTube 階段を作んなきゃ。
YouTube 階段、そうだよ。分かんない、ちょっと後で検索してみるけどね、 YouTube 階段って。多分 YouTube で階段の画像が、あの動画がいっぱい出るだろう、
だけど。そうだよね、うん。うん。絶対そうだと思う。
うん。いや、いいと思うんだけどね、YouTube で今喋ってるのはこう、投稿されてるっていう。
皆さんどう思います？
ダメだ。
怖いは怖いけどさ。
うん。
割とありそうじゃない？
なんか、左右反転してるとかどうですか？あるな。
うん。
あるある。そうなんだな。大体同じ発想になるな、映像とか考えちゃうと。
そうだね、もうパターン化してるからな、大体。
うん、確かにな。ほんのろ全部見て学ばないといけないな。
ん？
本当にあった呪いのビデオってあのシリーズなんでしょ、
うんうん、
あれあれあれ僕結構見てるんですけどね。
あ、見てんの？
あの、うん、ケーブルテレビとかで結構やってるんですよ。 しょっちゅう、
うん
うん、結構見てるよ、あなんかしながら、うん、やっぱ
ああいうのは、
ね、最近怖くないよねやっぱ、
うん、ね最近怖くないですよね、
あのやっぱアナログビデオ、アナログのビデオがあった頃がねやっぱ怖かったな、
うん、もうさ最近心霊物とかもあるけどさ、
うん、
あの作れちゃうのばっかりだからさ
いやまあそれをね言ってしまうとねあの下手したら、うん、あの僕見てて作り方わかりますもんあこれあえ、これあえてやってんだろうなっていう、
だってさ昔ってさアナログビデオ時代ってさ、うん、あんなに出てこなかったじゃない、
そうそうそう、ほん
とちょっといて、あこれは人かなみたいなのとかさ、
あとちょっとマジでよ技術的にどうやってんだろうなってわかんないのもあるんだよ、
うん、
昔のやつの方が、ね、今の全部わかんもん、うん
うん、そうだよね、
そうそうそうそう、
明らかにこれは技術の向上とともに登場してきたなっていう感じがしちゃって、もうちょっとな、
まあ、だからちょっと寂しくはなってるね、その世界としては、うんうん、まあね、まあ、見てる人たちもその前提になっちゃってるからな、
うん
うん、そうな、
だからこそ見えないものがやっぱ怖いと思いますよ、
なあそうね、
うん、
まあ、そういう原点回帰みたいな話になっちゃうんだよね。
ラジコ回だんだよ、だから。
やっぱこう、アナログマンだから。
見えない。ほら、昔は良かった的な話にはちょっと行きたくないじゃない、
まあね。じゃあ、ガンガン、やっぱ最新で行った方がいいですよ。VR 回談とかさ。
VR 回談なんかな、難しいな、それは。
なんか VR でなんか見てたら、すげえ、本当に触られてんなみたいなやつとかさ。ジャンルによっては嬉しいのか、
うん、ジャンルによっては嬉しい、ジャンルによっては嬉しいだろうな、
うんうん、いやまあそうね、ちょっとまあ新しいそういうものを使ったものが生まれにくくはなってるかもね、本当にね、
うん
うん、あの何でもできちゃうっていう世界観だとどうしてもこう怪異とか不合理が生まれにくくなるからね、
うん、
だってスマートフォンとさポケベルでさどっちが階段が生まれるかって言ったらポケベルじゃないですか、絶対
ポケベルだよ、
うん、そこなんですよね、
でもほらこうやって新しいガジェットが出てきた時にそれに対応したものを作ることができないっていうことはもうダメですよ、うん、
ダメですかね、やっぱ、
うん、
枯渇してるんですかね、うん、
うん、
なるほどな、ポッドキャスト階段、
ポッドキャスト会談いいじゃない、
1年間常に一緒に喋ってるやつがいるみたいな
何
いやいつも毎回3人目がいて喋ってるんだけど僕ら全然知らないとか
怖えな、
うん、それでたあのメールが来て初めて気づくみたいな、そういえば
ああ
何々さんはあの、
うん、
いつも どういうは何誰みたいな、
俺たちが知らないっていうね、
だけが知らなくてもう実は2年ぐらいその人ずっと喋ってたっていうう
まいこと噛み合ってんだ、しかも
そう噛み合ってて、あるいはその人のお話があまりにも面白くなくてみんな無視してるとかね、うん、
ああ
それで誰も気づかなかったとかね
メールの大体ダニエルさん乃木さんこんにちはで来るからな
そうなんだよなそうそう、いやだからなんか
知らない人の名前が一発入ったらもう触れ上がりますよね、
だから実はみんな知ってて毎回聞いてんだけど なんか多分僕らをこう陥れようとして、うん、あのメール送ってくれる人も言わないっていう
司会的な立場だから言わなくてもいいみたいな、
ああ、まあ、逆にね言うまでもない的な、うん、かもだから
俺たちゲスト
ああかもしくはもう僕らには聞こえてないとかね、その発音すら名前のどうだろうね、うん、でも昔なんか電話とかしててさ他人の声入ったこととかあるけどね、あれ混線、
え電話、
うん、あるよ、
電話混線する、無線じゃねえんだから、
いや昔携帯でね、
うん、
しゃべ
っ携帯でいつ、
高校の時、
え高校の時、
高校の時に、うん、ちょっと好きな先輩がいて、で、番号
を。1個上の。
1個上の。で、電話で喋ったのよ。
うん。
でこう割とこうなんていうの、まあ、軽妙なトークを展開してたわけですよ、
うん、
はつらつとした若い男女のね、うん、でこう喋ってたらいきなり相手の方から出た出たって声が聞こえたもん、
うん、それはあれだよもう、
うん、
その先輩は
一
人で喋ってると見せかけて実はもう行為中とか
それしかないよなっていうそうそうそうだからその時も俺、うん、あのまずやべっと思って怖いと思って、うん、今なんか聞こえませんでしたって言ったら向こう聞こえてないのよ、うん、いや何って言われてて、
うん、
でその時は
あれで向こうは、うん、向こうはちゃんとシッっていうジェスチャーを
してそうそうそうだからその時は頭サーッとなってわ怖いとか思ってで切った後に、うん、いや向こうにいるだろうっていう男いるだろうってなってちょっと疑惑を抱いたっていうのがありましたけどね。でもね、うん、距離感はちょっと違うんだよ。
ああ、うん、それはちょっとわかるね。
隣にいて、あの、そいつが喋って聞こえたとかじゃないんだよね。あの、明らかに我々の間に一人いて、うん、あの、うん、受話器に本当口がくっついてるぐらいの距離感で喋ってる感じなんだよ、
うん。
あ、もう本当、あれなんていうの、破裂音とか、下のこの、うん、あ、唇がペチャペチャ言う感じが聞こえるぐらいの距離感で、うん、出た出たっていう声だと。
おー。
うん。
で、その、もうあれじゃない？よだれベロベロ垂らしながら言ったんじゃないも
う。あれか。っていうことは、つまり、あの先輩は接吻しながら喋ってたのか。
そうそうそう。ペチャペチャ
マジか。だとしたら。
いや、わかるよ。でも、あれ、音の感じが違うんでしょ？もう向こうにいる感じとはまたちょっと違うんだよね。
間にいる感じだね。
うん。
だから、混戦的なものがあるのかなとか、当時はなんとなく思ってたけどね。かもしくは、
全然しねえだろ
う。それかもう相手は相当のタッチ悪い女だったかっていう。
それからあれだよ、向こうおもちゃみたいなの持ってたんじゃない？ほら、ボタン押すとなんか、
なるほどね。あ、そういうちょっと、うん、あれですか。可愛らしい天然の子ですか。
そうそうそうそう。まあ、振られるんだけどね。
振られる。僕は男が、でもね、僕はちょっとそこには男がいたっていうふうに思いたいね。
うん、そうなの、なんで？
いや、面白いじゃん、それ。いや、すげえ。
どういう感じ？
とんでもない女だった。
寝取られとかが好きなタイプですか？も
しかして。いや、好きじゃないんだけど、いや、そういうとんでもない人と、こう、に、ちょっとおちょくられたなっていう、そういう思い出もまたね、ちょっと、青春の1ページとして必要でしょ。
いや、全然いらないよ、俺
そんな。あ、いや、それすらないとちょっと寂しいじゃないですか。
でも、あの人がそんな感じだったらちょっとショックだな。
まあ、あれか、ダニエルさん覚えてるんですね。
覚えてるよ。
おぉ。僕はね、あれはね、あいつじゃないかなと思うんだね、あの声はね。
何？誰？どいつ？
ね、その先輩の、は、うん、まあ、あの、ソフトボール部なんだよ。
お
で、そのソフトボール部の後輩、つまり我々のためのソフトボール部員と付き合ってる俺ら共通の友達がいたんだけど。
え、嘘？
そうそう。で、そいつその
先輩。誰
いや、まあ、
付き合ってたの？
いや、付き合ってないんだけど、あの、仲が良かった、うん、あの、彼女経由で仲が良かったらしくて、家行ったことがあるって言ってて。
うん。
うん。だから、僕がこう考えた推理というか、あの、うん、妄想では、そいつらがいたんじゃないかっていう。
うん、最悪だな。
そうそうそう。でも、やりかねない奴らじゃん。
やりかねない奴らです。最悪だ。
それでこっちがちょっとなんか、ドギマギしながらなんかこう、面白いこと言おうとして、その先輩を笑わせようとして、なんか寒いこと言った時にそれを聞き逃さずにね、奴らは出た出たって言ったのかなっていう。うん。
しかもいい感じに低い声だもんね、二人ともね。
そうそうそうそう。あでね、そう思ったら、だんだんね、あいつらの声に聞こえてくるんだね。あの、思い出すと。だからその先輩は電話で、こう喋りながらすごいいいタイミングの時にパッとこう、ね、電話をそいつらに向けて、うん、そいつらがこう一言すごい苦笑いを、うん、あの笑いをこらえながらそういうこと言ってたのかなとか思ったりとかしてますよ。
ああ、うん、野木さんとんでもない趣味があったね。
そうっすかね。まあ20年近い年月経って未だ持ってる疑惑ですけどね。どうでしょうかね、幽霊か。
電話混戦ね、あります？
あると思うんだけどな、多分技術的な問題でないかな。僕はでもそれしかないけどね。
あ、
うん、
あ、でもあれだね、昔何年前だろう、
うん、
もうラジコできてたからあれだけど、爆笑問題のラジオで女の人の声が入ったことがあって、
うん、それは聞いてたの、
喘ぎ声みたいな、あの普通に電波で、俺はその時当時電波で聞いてたのね、
うん、
でまあ聞こえて、でおなんか聞こえたなと思ったけど、俺電波で聞いてたからさ、
うん、
まあ音のなんかトラブルとかかなと思ったの、
うん、
そしたら次の週かなんかにまあこんな声が聞こえたみたいなメールが来てて、
ああそうなんだ、じゃあ他の人も聞こえてたんだ、
そうね、うん、リピートしてみたら確かに入ってて、それでねラジコでも聞こえたらしいのよ、
おじゃあもう音声の中にあるってことだよね、そ確実に、
うん、
うん、
そうだから、であの電波のコンセントとかでもないし、
うん、
で TBS ラジオだからさ、
うん、
まあ、あとそんな変な声がとか入るはずもないじゃん、
まあ普通
ね、スタジオとかで、
うん
うん、っていうのがあったね、
あなんだろうね、まあサブがミキサーの操作をいじくってなんか他の声入っちゃったとかじゃないのかな、
うん、でもねなんかほん、うん、そう、まあそれの可能性もなくはないや、
うん、うん、分からんけどね、
うん、
だラジオ書いたはいっぱいあるよね、本当だ、それこそ
そうだね、ラジオ書いたはいっぱいあるね、ラジオに関するのはね、
うん、そうね、まあだ僕がちょっとそれ系でちょっとなんだろう怪異だなと思ったのはそんぐらいですかね、
うん、
でもねそれもね、
なかなかいい話、うん、
でもそれも結局はやつらの悪ふざけですからね、多分
ひどいアダルトモニーになっちゃったね
分かんないけどねでもすげえ怖かった記憶があるんです、本当にあの聞こえ方が、うん、本当地の
はっきり聞こえたんだ、
はっきり聞こえて地の底から響くような、うん、なんつうの出た出たっていう声だったの
よ、うわーもう結構だね、うん、ペチャペチャ言ってんでしょ、それで
そうだね、あのその出た出たっていう時に、そうそうそうそう、本当だから耳元でささやかれてるみたいな感じよ、うん、
それ乃木さんの耳元にいたっていう可能性もないですか、それ、
いやあのなんつうの、ちゃんと受話器から聞こえてくるフィルターがかかったようなニュアンスではあるんだよ、だから本当になんつうの、本当に相手の電話の受話器に口つけて喋ってるぐらいの距離感ってこと、
モノラル音声みたいな感じだった
ね、そうそうそうそうそう、
うーん、
うん、だから振られたのかな
だからって 何に関してだからがついてるの、
呪い、
わかんない、さっぱり
呪い的な呪いだよ、そいつの呪いで、
そいつの呪いでか、
うん、
あの人って誰かと付き合ってたんだっけ、
ね、いや確か同級生だから我々の先輩からも告白されてその人と付き合ってしまったんだよ確か、
ああそうか、
あのね僕が言う直前かなんかで、うん、
あそうだっけね、うん、そうだそうだ、
そうそうそうそう、ま、あるいはその先輩だったのかっていうところもあるよね
うん、まあ仲ないよね、
うん、
あのねショートカットも、うん、なんというか
そこのディテールは全然いらないだろうって思うけどね、
広末涼子系というか割とはつらつとした感じの
そこまででもないけど
な、うん今で言うと誰かな、
思い返すと結構面白い顔してたなと思いますけどね
割とめくりとしてた感じだよね、
ああそうかな、あんまり覚えてないんだけどね、
うん、覚えてないかい、
正直ちょっと昔すぎてね、やっぱあと案外顔って見ないじゃん、
えどこ見てんの、
えだからちょっと緊張しちゃって顔なんかあんま見ないじゃん、
まあね、
うん、
先輩だしね、
そうそうそう、そうするとね本当に案外、うん、案外見てなくて本当に覚えてないのよ、
うん、
うん、
いやわかるわかる、そうそうそう、緊張もしてるしね、
そうそうそうそう、
うん、なんかその人の持ってるなんか変なグッズとかバッジとかバッグについてる、
あ、そうそうそう、
キーホルダーとかばっかりそういうの見たりするね、
うん、あの、うん、縫製バッグの、うん、ところに刺さってる何かを見るとかっていう感じだよな、
そうそう
そう、うん、結構カバン汚えなとかそういうこと考えたりとか
、ね
うん、
意外に変なこと考えてるんだよね
そうそうそう、懐かしいですね、
懐かしい、ああ、野木さんの恋バナね恋バナホラー、
誰もありがたくないというか
いやーでもなんか聞いた話でもなんかいい会談があったらちょっとなお話したいな、
うんね、ちょっと収集したいね、
ちょっと収集しとくわじゃあ、
うん、
まあ、皆さんもなんかいい会談あったらちょっと 何か教えてください。
あの YouTube 階段と VR 階段と Amazon プライム階段あったら教えてください。
僕はラジコ階段が一番聞きたいです
ね。うん、あとあの PS4 階段とかでもいいですよ。
いやぜひ聞きたいもんですな。
うん、
じゃあもう結構話しちゃったけどね、この辺にしとこうか。
そうっすね。うん、
じゃあさらっとやるつもりがこんな長くなりましたけど、フリーで
意外とね、
うん、階段は面白いからな。じゃあ今なんかはーって声が聞こえたのは野木さんの声ですか？
そうです。
あ
普通にため息をつきました。結構喋ったなって。
そうだね。
うん、
じゃあいい階段などありましたらぜひ送ってください。メールアドレスは今ね、あ、そうったら野木さんの声ですか？
いや、何も言ってないですよ。いや、
何何何、
大丈夫ですよ。うん、
そうですか。うん、あ、そうか。じゃあメールアドレスの方は dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。あとあれですね、あのもう一人の人の名前はちゃんと書いてくださいね。
あ、そうですね。
そうそうそう。3人目の
3人目のね、
うん、
忘れずにお願いします。
その名前があれでしょ、あの奥さんの実家の 家を訪ねてきた人の名前だったってことかな。
ああ、日本語で結構ありがちな名前でしたよ。
本当ですか。じゃあ期待しておきましょう。
うん、うんですね。そこに繋がるわけね。
そう。
それじゃあまた。
はい、お疲れ。
はい、はい。
いや、いいと思うんだけどね、YouTube で今喋ってるのはこう投稿されてるっていう。出た出た。